映画ワンバトルアフターナザーよりスティーリーダンでダーティーワークでした、
はい、
ワンバトルアフターナザーの、ね、サントラめっちゃいいので、ね、本当に、はい、もういやすごい、はい、おすすめです、
はい
はい、では後半は、はい、水戸映画祭第40回水戸映画祭、18、19、まあはい、前半戦の、うん、報告をしたいと思います、
うんはい、
ちょっと後半の30分でこれ
、はい、うまくやりますよ。やりますよ。
まあちょっと、
ね、大丈夫ですだってあの舞台のトークだって時間内に終わったじゃん。
えっとさ、まあまあ、いやいやいや、
はい、
あの時間見えねえとか
見えなかった。
あれ見えなかったの本当に。
全く見えなかった。
見えなかったのね。
あいやあの
見えねえっつって長く喋ってるの
か。いやいやあのえあれちょっと話、はい、あのあ中身はゆっくり喋るけど、はい、あれカウントダウンしてた？
してたよ。
全然見えなかったの。俺終わりしか見えなかった
の。まあ、ちょっとなんかあの、
うん、暗かったん
で。あこれは今言ってるのは B プログラムで渡部さんがあの、まあ、司会進行やってて僕がタイムキーパーやってたんだけど、
はい、
あの舞台の、まあ、端っこの方で、うん、こう一応タイムを出してたんだけど、うん、全然見てなくて
そう見え視界に入らなかった。まあまあ、まあ、それは後半の話しましょう。
そうそうそう、
はい、
っていう話。で、18、19、2日間にわたってお送りしました。はい、まあ、第40回水戸映画祭の前半戦。うん、初日、
はい、
もうスペシャル企画で深澤欣二監督特集を行いました。
はい、
もうゲストが、うん、片山守秀館長、そして深澤健太監督、そして春日太一さん、
はい、
そして進行矢田部さんということで、これはまあずっとも控え室から喋りっぱなしでまあその日の夜までね、
はい、そうね、
いやすごかったね。もう俺それをずっとさ、なんか YouTube ライブとかやりたかったぐらいも
いや
めちゃめちゃ面白かったよ。
まず、うん、ご挨拶も、ロビーにあ、春日さんが先に来たかな。
そうですね、
一番先に、
うんうんうん、
で、健太さんが来て、
うん、
でかんあの、まあ、打ち合わせ場所に行って、うん、館長さんはもう座ってたん
だよね。そうですね、そうです、館長室に、
はいはい、まあ、館長室が打ち合わせ場所だったんですけれども、うん、でご案内してあの名刺交換もそこそこにもうちょっといろいろ話が始まっちゃって、ね、まずこれを見てほしいっていうのがどうしても先に矢田部のコレクションの中からね、
はい、
ちょっと春日さんにこれだけは自慢したいっていうのがあったので、
はい、
あで多分健太さんには多分あの5年前の90年の時に、
はい、
多分飾ってあるのは見てはもらったと思うの、
はいはい、
だけどあのちょっとね字を確認してもらいたかったっていうのがあるので、
何が、うん、
あのまあ
何を、
まあ、ちょっとあ最初からもう一回話しますと、あの矢田部がコレクションしてる中で本当に大切なものが一個あって、
はい、
新仁義なき戦い組長の首っていう作品の台本で、
はい、
まあ、台本だけだったらまあちょっと頑張れば探せばねものとしてはあるんだけれども、その中で、準備稿と多分思われる、もしくは撮影だけど撮影稿って言ってね、まあ、台本って何パターンかこう作るんですけど、まあ、最終的にはあの撮影に使うものになっていくわけだけども、役者名の欄が空欄で当時のスタッフさんがお持ちになっていたとおぼしき台本にその空欄だったところに役者さんに一人一人サインをしていただいてるんですよ。菅原文太さんとか、組長の首は山崎努さんとか西村光さんとか出てらっしゃるんですけど、菱見百合子さん、梶芽衣子さんいただいてるんですが、その中に中原早苗さん、
うん、
まあ、深作欣二監督の奥様で深作健太さんの お母様にもサインをもらってるから、これって早苗さんの字ですかって一応健太さんに聞いて、ああそうだねってちょっと認めてくださったのでよかった。あと小林亜生さんとかね、
うん、
あとはナレーションの酒井哲さんにまでもらってるっていう、あとはもうあの福本製造さんとかにももちろんいただいてるんですけど、それが直筆なので、多分会うたびにもらってるからその筆記用具が全部違うのよね。ボールペンの方もいればちょっとペンの方もいるし鉛筆の方もいらっしゃるみたいな、
うん、
でそれは春日太一さんもこれはすごいってさすがに言ってくれてこれがなくなったら俺が盗んだと思われてもしょうがないって言ってくれるぐらいのものをまず 挨拶もそこそこにだからね。
そうだね。
であとはあの写真にも載せていただいてるんですけど、あの新聞とかにもね、あの水戸は提灯が有名なので、あの深作監督の名前と代表作をタイトルの提灯にしていただいたものがを、まあね、いつもお世話になっている青野商店さんに作っていただいたのがあったので、それをちょっとお見せして、で館長にも水府提灯って言って、水戸のは日本でも三大提灯って一応言われてるんですよって話をして、片山館長もご存じなかったので、でもまあ水戸藩が貧乏で、武士があの内職のような形で提灯作ってたっていうのは当然館長はご存知だったんだけど、それがまあ日本三大に数えられるっていうのは知らなかったの でちょっと思いつきで、この提灯を持って登壇しませんかって言ったら、ちょっと面白がってくださったので、登壇して足元に置いてっていうのがあの写真に残っても新聞とかでも載せていただきました、うん、ありがとうございます、うん、でそこからお昼食べる前だよね、最初だから午前中だもん、え、うん、だっけ、
何
あれ打ち合わせをして、
うん、
あれ、うん、挨拶だけして、で、はい、上映が始まるんだっけ、バトルロワイヤルの、
うん、だ 上映中に打ち合わせですよ。
そうだそうだ、そうそうそう、失礼しました。上映中に打ち合わせをして、うんうん、でそうだよね、上映が終わってから友達すんだからね、うん、そうだよね、でどんな話をしますかって話にもあんまりならなかったんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、もう
別に何を話します、誰にどんなことを振りますとかもなく、
そう
ただ深作さんの話をみんなちょっとしてたって、みんなしてたって話だよね、
そうそうそう、それすごかった、
みんなそれぞれしてるって、まあ、どっちかって本当に健太さんは聞き役だよ
ね、でしたね、うん、で健太さんは途中から、うん、あのもう
映画見たかったから、
そうそうそう、うん、抜けたんだけど、
抜けた後に、うん、春日さんと館長と矢田部と話してるとこに、
いや
本当に、うん、で改めて登壇をしたわけだよ、
うん、はい、でまあちょっとその上映した作品なんですけど、
うん、あ、そうなの ね、
ちょっと直前に作品の変更っていうのがありまして、
はい、
まあ、本来、うん、まあ、バトルロワイヤルオリジナル版2000年公開のバージョンですね、
はい、
を上映する予定だったんですけど、はい、ちょっとまあ諸事情により、はい、そのバトルロワイヤルは上映したんだけども、うん、その再編集して 3D 化した2010年公開のバトルロワイヤル 3D の上映を行いました、
はい、
まあ、これはねちょっとオリジナル版を楽しみにしてた方が多かったと思うので、うんうんうん、まあ、私たちとしても、うん、もう本当に苦渋の決断だったんですけども、
うん、
もう直前どうしようもなく、はい、3D で上映をしました、
うん、
まあ、これはちょっと ね、
そうね、
まあ、悔しいところがあるんですけど、うん、
矢田部もオリジナル版を見ていただきたかったんだけど、うん、まあ、試写というのをね上映前に、うん、あの何日か前に お預かりした送っていただいた素材がちゃんと映るかどうかの確認をした時に矢田部が立ち会ってたんだけど、あれって思ったわけ。確かに 3D 版のブルーレイを送りますとは言われてたし事前に、でタイトル 3D って出てたけど、あれ、まあ、3D ってでタイトルだけ出ちゃうのかなとか思って見始めていたら、もうテロップの出方も違ったはずなので、うん、タイトルの出方とかね、あれこんなんだったっけかなと思って見進めていったら、うん、バスケットボールのシーンが入ってくるんだよ、
うん、
でバスケットボールのシーンっていうのは追加撮影分なのね、うん、まあ、オリジナル版のが2000年の12月に公開された後大ヒットしたおかげで、2001年の2月ぐらいに追加撮影をして2001年の春に特別編っていうのができます。そこのために追加した部分が出てきちゃったと、これはおかしい、
うん、まあまあ、
特別編じゃないかと思ってね、
まあ、あまりそこはちょっと深く
なるのごめんね。ね、まあとにかくちょっとね、うん、それがちょっと残念だったんだけど、うん、っていうことね、
はいはい、
うん、でもまあ、
うん、まあ、これ ね、あの健太さんとか春日さんに、まあ、直前にね、
はい、
そういうふうになりましたって事前に、はい、言ったところ、まあ逆にレアですねなんて言ってくれてね、
それはレア、逆にレアなの、
いやまあ実際にレアなんだけど、そう
で、2010年のバトルロワイヤル 3D は実は水戸で上映してないので、
うんうん、
実は初上映、
まあそうですね、
これはこれで
まあね、でもまあちょっとはい、
はい、
またいつかできたらな
と、そうね、オリジナル版やられたらとは思いますが、はい、はいはいはい、
でトークの内
容、そうね、ごめんね、はい、はいはい、
うん、
でトークは まあ、矢田部と寺門が入って、一応寺門が呼び込みをするんだけど、矢田部は何しに来たんだっていう感じだったんだけど実際の進行はやらせていただきました、はい、
そうですね、
手前から片山館長、健太さん、奥に春日太一さんという並びで座っていただいて、うん、まあ健太さんにはやっぱり、まあ、その前に劇場で初めて、劇場でっていうかバトルロワイヤルを初めて見た人って聞いたら、思ったよりいたんだよね、
うんうんうん、
思ったよりいた、うん、もっと何回も見てる人なのかなと思ったら、うん、思ったより初めての人がいて、でということで健太さんにはもともとのその深作欣二がなぜこのバトルロワイヤルという作品を撮りたかったのか、うん、撮りたくなったのか、その一個前がおもちゃっていう映画だったから、それはそれでちょっと深作らしからぬ作品だったからね、でなんでバトルロワイヤル選んだのっていうところで、まあ健太さんが読もうと思って机の上に置いておいた本の帯を見て気になった、金次監督が気になったと、
うん、
でろくに読みもせず原作映画化権を取りに行ったと、うん、っていうところから始まって、で70歳になろうとしているか、またま真っ白いな監督と、まだ中学生高校生ぐらいのキャスト40何人2人も集めてね、まあ、オーディションの時からずっとやってきた、でそこの差っていうところで生き生きとしてたっていう話を、まあ内容的なものはその後のね、映画は戦場団に移ってるわけだけど、うん、健太さんからそのようなお話をいただいて、で片山館長からはやっぱりもう本当にものすごく知識のある方だし、少し公開当時は大人だった方だから、 その時代2000年という世紀の変わり目の時代にこういう映画が出てきたとか、こういう映画を見て大人として当時の大人だったと思うので、どうだったのかみたいなお話を聞いて、で春日さんの方にはもう、春日さんは私らよりちょびっと若いからね、5歳くらい若いのかな、だから当時どういうふうに受け止めたかっていう話を聞いて、それぞれでもう本当にあの場じゃなかったら聞けない、しかも3人でのお話っていうのは聞けない内容が、ちょっと細かくあんまり言い始めると長くなっちゃうので、
ね、
ちょっと言わないけど、一個ね、春日さんが言ったことですごく印象的だったのは、うん、まあ、春日さんは大学1、2年生だつ、2、3年生ぐらいだったのかな、うん、で深作欣二とかね、東映の映画とか時代劇のことはもともやっぱり好きで、いろいろ学んでたけど、やっぱり後から知った人たち、うん、で深作欣二っていう監督は現場でもめちゃくちゃ生き生きとしてるんだとか、誰よりも率先して動いてるなんていう話は聞くけれども、見たことないと、そういう姿は、うん、まだまだ大学生で現場に行くなんてこともできなかったしね。で、あ、違う、それは、あ、そうだね、で映画は戦場だの話にちょっとなって、それでよく見ることができたって言ったんだ、ごめんちょっと話がずれちゃったけど、うん、春日さんからその、お言葉を聞いて、お、確かにそうだなっていうのは思ったのがちょっと印象的だったの、自分の中では、
うん、
でもバトルロワイヤルっていう作品があんなに、まあ、最初は東映も大反対したと、
うん、
まあ、一人だけ、後に社長になる岡田雄介さん、あれ当時社長だったのかちょっと忘れちゃったけど、岡田雄介さんだけが味方で、あとはみんな反対してた。だけどまあ、いろいろな紆余曲折を経て制作して上映したら大ヒットしちゃった、まあいろんな意味で話題になった、政治が国会議員にまで取り上げられて、逆にそれが宣伝になったとかね。でもまあいろんな問題をはらんではいたけれども、やっぱり映画として、10年後に 3D を作って、今年も1月に公開したわけじゃない。
そうですね、
うん、で渋谷東映が閉まる時も丸の内東映が閉まる時も選ばれた作品である、うん、やはり東映という映画会社が作って上映してきた作品の一つの代表作のになっているということの表れだと思うのよね。この25年も経ってるんだからね、
うん、
それってすごいよな。でも全然生き生きとしてるし、うん、世界各国でも上映されたりソフト化されている、うん、いろんなところに影響を与えて、これがなかったらキルビルだってなかったかもしれないみたいなところもあるわけじゃない、
うん、
やっぱ、うん、70歳であれを撮るってすごいよなって、うん、改めて25年経って今でも本当色褪せてない、いろんな問題、その戦争に対する思い、まあ 2作品まで続くけどテロとか暴力とかの表現とかその受け取り方使い方っていうことに対する問題提起っていうのはずっとあるわけで、それをエンターテインメントの中に深作ならではの落とし込みをしてる、原作からもかちょっと離れてるけれどもテイストを上手に残しながら深作欣二自身の15歳太平洋戦争の思いと、まあ、平成になって20世紀が終わろうとしていた時にそれを若い子たちに伝え方としての映画の作り方っていうのをバトルロワイヤルは教えてくれてるなっていうふうに思ってます、うん、改めてさ、
まあね、お話聞いた、まあ、とにかく、まあ、45分のトークだったんですけど、はい、うん、まあ、通常 の上映後のトークは30分やってるんだけど、この A プログラムだけは45分撮ってたんですね、
う
ん、は
い、ありがとうございます、まあ、
でもですよ、うん、でも全く足らない、
は
い、全く足らない、はい、まあ、4人でのトークだったので、はいはい、まあ、またねどこかの機会で、うん、まあちょっと45分じゃなくて、もう本当トークだけの企画でちょっとやってもいいぐらいの内容だったので、ね、うん、
はい、
まあちょっとリベンジしたいなって感じです。ね、はい、で、B プログラムがその今、まあ、話もあったそのバトルロイヤルの、舞台裏を描いたメイキング上映なんですが、うんうん、これを制作したテレビマンユニオンの浦谷さんと、はいはい、深作健太監督のトーク、はい、そして矢田部さんが進行、うん、っていうことだったんですが、はいはい、これはね、始まる前に浦谷さんが健太さんにね、うん、なんで僕が選ばれたのかっていう質問をずっとしたかったんだ、
そうだね、うん、25年前に飲まれたけど、うん、知らないままやってたって言ってたもんね、
そうそう、だからそれを、うん、でそれをね、うん、ACM 劇場の入り口のところで喋ってて、そうで、うん、いや、あの健太さんが、うん、なんか前いろいろね記憶をこう呼び起こして、うん、なんか当時 NHK かどっかの入り口でなんか話してたんですって、うん、当時は、
うんうん、
で健太さんと、うん、金次監督と、はい、うん、そして浦谷さんと喋ってて、はい、
うん、
で、まあ、健太さんとしては、うん、やはりもうその時点で、金次監督がもう癌に侵されていて、
うん、そうね、
遺作になるかもしれないから、うんうん、きちんとメイキングを残しておこうっていう意図があったと、
は
い
は
い
は
い、で、あの金次監督の意向でもある渡谷さんにぜひお願いしたいということで、
うんうん、
依頼したっていう話をしていて、うん、まあもうね、あ、まあなんとなくそうだとは思ってたけど、改めて健太監督からの、はいはい、その言葉が聞け、
うんうん、
そして B プログラムでは、うん、健太さんもずっとと一緒に見てたんですね。
そうね、多分頭から終わりまで全部見てたよね、うん、
見てた、
はい、
これね、いや、だからあの作品、僕作品見るだけでももう泣けてくるんだけど、うんうん、そこに健太さんがいて、
うんうん、
ね、どういう思いで、うん、あれをあの作品を見ていたのかなって、うんうん、こうなんかいろんなことが、
そう、ね、
ほんとグッとくるプログラムでしたね、
はい、うん、それをねトークで聞きそびれちゃったのがね、うん、残念なんだけど、うんうん、ね、あの多分健太さんだっていつもずっと25年間ずっと見てたわけじゃないだろうから、
うん、
久しぶりに前編しかもこの大スクリーンでご覧になってどういかがでしたかを聞くの忘れちゃったんだよね、うん、一番大事なことじゃんだ、まあ、そもそも、プログラムとしては矢田部たちとしては深作欣二の映画作品を他のものをやろうよ気も思いもあったわけ、
うん、
だけど健太さんがあのメイキングをどうしてもやってほしいということで、正直健太さんがあちこち本当ご苦労かけてしまったんですけども、まあ、権利処理とかね、まあ、上映できるような環境を整えてくれた。で浦谷さんまでお声かけて お越しいただいて、で、まあ、そもそも浦谷さんという方はバトルロワイヤルからの25年前、今から言うと50年前、県警対組織暴力っていう映画のメイキングを撮ってた人なんだよね、まあ、それは、実は浦谷さん自身が狂犬三兄弟っていう作品を見て深作欣二っていう人にものすごく興味を持った。だけど深作欣二なんてまだその時は全然まだ売れない映画監督の一人であったから、メイキング撮りたいとかドキュメンタリー撮りたいって言ってもなかなか言い出しにくかったんだけど、仁義なき戦いですごい人気者になったから、でそれで菅原文太を撮るという名目で深作欣二を撮ったんだよね。でそのおかげでその25年前の深作欣二の演出が今、まあ、正式にはいつでも見られる環境にあるわけではないんだけれども、その作品の25年前の、県警対策暴力の メイキング部分がこの映画は戦場だの中に使われてるの。でこれがすごく25年前、だから今から50年前よに撮られていたものがいかに深作欣二を切り取ってたか、その25年後、今から25年前ね、バトルロワイヤルの時も年は重ねて頭は真っ白、ね、白髪になっちゃってもめちゃめちゃバイタリティあふれる演出をしているっていうのが変わらずやっぱ深作欣二っていうのは同じ映画作りをやってきてたんだなと、うん、だそれをあの川谷拓三たちに やってたことをこバトルロワイヤルではもう42人の子どもたちに やってもらってたっていうこと。で深作の映画ってやっぱりその リズムとかね、そのここ それがすごく重要だから、深作欣二の中のセリフ回しとかがカット割りとかがいかに重要かっていうのがあの映画戦場だを見るとすごくよくわかる。あの3時間40分ぐらいだっけ、
うん
うん、長尺で休憩も挟んだんだけども、うん、本当に浦谷さんの編集がとても上手で、うん、そのシークエンスごととか撮影場所ごととかによってそのい少しずつこう編集ない、ただ単純に ドキュメンタリーを見せてるんじゃなくて見せ方がちょっとずつ違ってくるわけね。だからこそ面白いメイキングに仕上がってる、
うん、
で、伊丹十三さんからもねメイキングの依頼があったって言った時に映画本編より面白くなっちゃいますよって答えたって言うんだから、
うんうんうんうん、
で実際にその映画っていうのは作品であるけど映画のメイキングっていうのは一番映画を作っていく現場で一番面白いのは監督なんだから、監督を抑えてれば絶対面白いものになるっていうのがやっぱその2巻組になった理由で、かつ、まあ、一番、まあ、最後に元気だった姿をちゃんと収めることができたと、うん、いうことで、この深作欣二っていう人を知るためには最高のバイブル、
うん、
それを大スクリーンで見られたって、うん、本当、うん、健太さん浦谷さんに感謝ですね、うん、ありがとうございます。
本当です。
はい、
いやもうあれは、うん、あのまあ何だろうな、何か本当にあの、まあ、音もスクリーンもそうだけど、はい、まあ、今までね僕も、まあ、DVD 持ってるから、はい、家で見るっていうね、うん、まあ、見てたけど、
はい、
全くこう何だろう違う映画を見てた、
ね、
メイキングを見てた感じで、何、
う
ん、か本当にもう何だろう生き生きしてるんだよね、あの金時間とかね、
うん、
もう何か本当に昨日のことのように 記録されてるんですよね。25
年前とは思えないよね、
全く思えない。うん、本当にそこにいるかのような、うん、ね、だからこれって本当に映画の再現性の一つだなとも思うし、うんうん、映画スクリーンと音が作り出すなんかマジックだし、
うん、
でそこにだからもう本当そこに健太さんがいるっていうか、あれは ね、あのもう上映環境、
うん、
ちょっとしびれましたね、
うんうん、でトークの間にもね、あの金次監督もそこら辺で見てるんじゃないかなっていう、
ね、あの
得意な、あ得意じゃない、お好きなあの ACM 劇場には舞台もね、
うん、
あの親子でご覧になられてたってことですけど、うん、2階席でよくご覧になってたから、うん、あの辺にいるんじゃないかなって、で実際にそんな気もするし、
うん、
でまあ、春日太一さんも言ったけど、そのそれ映画 そのメイキングを見るまでは深作欣二っていうのはバラエティ番組とかも出てきても、なんかピラニア軍団とか役者さんたちに囲まれてニヤニヤしながらこうお酒を飲んでる寡黙な人っていうイメージなんだけど、全然違うんだと、やっぱり本当にバイタリティあふれるものすごい現場での活躍ぶりだったんだなっていうのが本当に見られたのでね、
うん、
本当素敵な時間あの作品ですので、うん、もし機会があったら、
うん、いや本当ですね、
これもね見てもらいたいなと思います、う
ん、はい、
はい、
ね、もう前半この18日の話でもうほとんど終わりそうなので、もういいです、
来週にしましょう、
来週ちょっと19日の話をしようかと思いますんで、じゃあ
ついでなので、うん、せっかくなので、うん、まあ、上映会が終わってトークも終わった後に、うん、まあ、ちょっとお食事会を開いた時も、
う
んうんうん、ずっと喋ってた。
そうそうそう。もう本当だよ。お見送りするところまでもずっと喋ってたから。
で、まあ、で、まあ、ね、やっぱ寺門はそこまで知識を持って、深作に関してなったから、うん、もうこっちで喋ってるのを聞いて、はい、ちょっと客観的に聞いてるわけじゃない、
はいはい、
それも面白く聞いてくれてるんだろうな。
めちゃめちゃ面白かった。
もう春日さんの話も、
う
ん、あの方もやっぱり書くのも得意だけど喋、
うん、
りも面白くて、
うん、
白で書けなかったこととかがやっぱりあるっていうのを聞かせてもらえるから、うんうん、面白かった、
本当に面白い、うん、これはすごかった
本当に、
うん、だから春日さんにはまたね来ていただきたいし ね、
うん、でも浦谷さんも年を召されて で、あのそれでも格釈としてらっしゃって、うん、お話もご記憶もすごくしっかりしてらっしゃるし、うん、あの他の作品、有名な作品なんだっけ、もののけ姫はこうして作られたっていうメイキングは6時間あるらしいからね。それももう本当に予算なんか出る、ね、売れるかどうかなんか人誰も分かんないで撮ってるわけだから、うん、自分でカメラを回されてたっておっしゃってたけれども、そういうのも含めたらまた面白いものが出てくるんだろうなとか思うとね、うん、
はい、
なんかそれぞれでそれぞれの方々がまた次のステップ、うん、あのやってることがあるっておっしゃってたので、浦谷さんのは言えないかもしれないけど、うん、春日さんは高田浩二さんっていう脚本家、深作監督ともやってる脚本家さんですけど、うん、その人の本をまとめてるっていうから、それはもうめっちゃ楽しみです、
うん、はい、はい、まあ、ということで、まあ、第40回見てくださいの初日18日本当にスペシャルなプログラムになりました、
はい、
では19日の模様は、うん、まあ、来週の番組でちょっと、ね、はい、ご紹介できたらと思います。
そう、19日はそうしてください、
はい、はいはい、では以上、水戸映画祭18日の振り返りでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は11月4日火曜日夜8時からの放送です、
はい、
ではまあ、うん、あの水戸映画祭の、はい、振り返りは19日分は、はい、まあ、来週ということで、うん、はい、
それでも、はい、言い足りなかった
という
か、
はい、
おかげさまでその深作欣二監督の記事を
新聞記事
に載っけていただいたりして
るんですが、はい、なんかいろんな媒体に載せてもらいましたね、はい、
あの、はい、ネット記事にもなってたりして、ね、うん、ありがたかったんですが、ちょっと残念なことに10月22日水曜日の茨城新聞さんがまさかまさかのミスをしてしまっておりまして深作欣二監督なのに深沢って見出しを書いちゃったんですね。で、まあまあ、それもちょっとなかなかちょっと間違えるかっていうところなんだけれども、本文は深作監督深作欣二さんって載ってるんですけどね、あとちょっとね一部あの明らかなミスがあるので、映画の上映なのに上演って書いてあるんでね、それもちょっと言葉を使う人としてはどうなのっていうのと、あと、艦砲射撃の後に深作監督が死体の片付けをしたっていうのは友人の死体ではなくて、友人ではなくてそこで働いてた大人の方々の死体で友人らとっていうのはこうやってですねっていうのと、まあ、あとはバトルロワイアルって書いてあるところもあるのに一部バトルロワイヤルになっちゃってるっていうのがちょっと残念だなっていうのだけちょっとこの番組で気づいたことだけ訂正しておきます
訂正記事がね翌日に出てるはずなんで、
はい、はいはいはい、すいません、はい、余計なことです、
はい、ね、あでも載せていただいたことありがとうございます。
それは本当にありがたいです、
はいはいはい、では次回もお楽しみに、
さよなら。